ください。詩編95編お読みいたします。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
Yeah.
私たちをその力強い水傘の中に隠してくださって、私たちを日々守って導いてくださることを感謝いたします。大海を渡るような、また嵐の中を行くような、また雷が私たちの生活の中で鳴り渡って、そのような困難の中を通っている方がここにいるでしょうか。忙しいスケジュールの中で何が一番大事なのかを見失って、そのような生活の中にいる人がいるでしょうか。しかし神様、そのような中で私たちは慌てふためくのではなく、静まって、誰が神であるのか、誰が私たちの生活を支配しているのか、この世界を動かしているのか、そのことを私たちに教えてください。今私たちは静まります。そしてあなたが神であることを知ります。神様、この私たち一人一人の人生を導いてください。支配してください。そして私たちが本当に正しい目を持って、正しい道を歩むことができますように導いてください。感謝します。イエス様の名前にお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さん、皆さん、おはよう。 本日は、栄光教会の御前先生がメッセージをしてくださいます。それでは最初に、今日新しくお見えになった方、あるいは久しぶりにお見えになった方おられないようですね。おられないようですので、それでは次に進みたいと思います。それでは、主の祈りを皆さん、ご一緒にしたいと思います。こちらの、それではよろしいでしょうか。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは続きまして、皆さんと共にお祈りをしたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今日もこうして私たち一人一人、礼拝にの場に集めてくださり、共にあなた様を見上げ賛美することができることを感謝をいたします。すぐる一週間もあなたの憐れみによって、一人一人がここまで来ることができました。感謝をいたします。神様、本当に日々の毎日毎日が常に同じように感じる時もありますけれども、本当にあなた様の御恵みによって私たちが日々生かされ、また使わされ、その場その場に使わされているということを思い、またあなた様より御言葉をいただいて祈りつつ歩み続けることができますように、この世の中の誘惑と、そして、いろいろな惑わしに、がありますけれども、あなた様の御言葉によって正しい判断をし、また良き証人として、歩むことができるようどうぞお導きください。今日この場に集おうとしている、兄弟姉妹ございましたら、どうぞあなた様が足を早め、この場に安全にお送りくださいますよう心からお祈りいたします。神様、私どものこの礼拝をどうか祝福してください。また一つ一つの祈りの会とその場、聖書の学びの場、あるいは家庭集会等について、あなた様が、さらに祝福を与え、またそのリーダーの方々の上にあなたの帰り身がありますように、また学生さんたちの JJ の集まりについても、神様が働き人や必要をあなた様が、帰り身、助けてくださいますよう心からお願いをいたします。またこの日後のサーチコミッティの上にも引き続きあなた様の帰り身がありますように、どうぞ、あなた様の御心を本当に求めて、この日後部のJLM の集まりをあなた様が導いていってくださいますよ。どうかコミッティの委員の方々の上にもあなたの引き続き帰り身がございますよう心からお願いをいたします。また神様、この国のリーダー大統領、そしてまた日本での政治家、あるいはリーダーたちの上にあなたの帰り身がございますように、本当にいろいろな問題、不況の中にあり、本当に苦しんでいる方もあり、また本当にこの国と世界が 間違った方向に歩むことのないように、どうぞあなた様が本当にこの世を支配されておりますので、どうぞ私たちにも知恵を与えて導いていってくださいますようお願いをいたします。また神様、世界の地、またこのアメリカの地にあって宣教の任に当たっている先生の方々、またご家族の上に、さらなる励ましがございますようにお願いをいたします。いろいろな試練の中にある先生方の上にも、どうぞあなたの知恵と力と必要が満たされますよう、どうか助け導いてください。また神様、本当に、ご家族の中にあって試練を持っている方々、あるいは職場や学校や、また様々な場にあって本当に、難しい状況を持たれている方々の上に、どうぞあなたの引き続き導きがあり慰めがありますよう、健康においても本当に、辛い状況にあり、またご家族にあって、大変な事態や、あるいは悲しみの中にある、一人一人の兄弟、あるいはご家族の方々、一人一人の上にあなたの慰めと励ましがありますように、あなた様が光を与え導いてくださいますよう心からお願いをいたします。本当に、祈ることの大切さ、そして神様、あなた様に、お聞きすることの大切さ、本当に、謙虚になってあなた様の前に求めることができるものでありますよう、どうか助け導いてください。神様、日々あなた様から、恵みをいただいておりますけれども、ただいまこれから献金の場をお持ちします。どうか神様、私たちが喜んで、またあなた様に本当に、心からお捧げすることができますように、お祈りをいたします。様々な尽きせぬ祈りではございますけれども、あなた様が引き続きこの礼拝を導いてください。すべてのことを感謝して、委ねて尊きイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
聖書を読まさせていただきます。箴言6章1節から19節までです。箴言6章1節から19節までです。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時はにはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に落ちいったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を捕る者の手から逃れるように自分を救い出せ。 怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。蟻には狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。横島な者や不法の者は曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図をし、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流すて、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。以上です。
皆さん、おはようございます。もうすぐ2月になるんですけど、おめでとうございます。初めて、フェイスに、今年、フェイスに来たんです。箴言を学んでますね。私、めったに、箴言からメッセージをしてないですね。ですから、今日のメッセージの準備をしたとき、私は箴言のその全体的な内容をちょっと考えてたんですね。特にこの知恵という言葉、知恵という言葉はですね、何回も箴言の中に出てくるんです。私ちょっと数えてたんですね。50回ほどですね、知恵という言葉が出てくる。その前の書簡、詩編を見るとですね、150の詩編があるんですけど、知恵という言葉はですね、8回しか出てこないんですね。箴言の次の書簡は、覚えてますか？伝道の書ですね。英語でエクレシアスティス。それを見るとですね、知恵という言葉は、よく出てくるんですね。28回ですね。12章しかないんですけど、28回知恵という言葉が出てくるんですね。ですから、箴言と、伝道の書ですね、その、本当に共通のところがあるんですね。ですから、もしかしたらですね、その著者が、同じじゃないかと思われています。もしかしたらですね、ソロモン王が、この、箴言と伝道の書を書いたんじゃないかと、思われています。でも、この知恵は、何でしょうか？どこから来るんでしょうか？人間の知恵でしょうか？そうじゃないんですね。やはり、聖書の神は真実の神であり、また、ですから、すべての知恵は最終的にですね、神様から来るんですね。そういう意味で、すべての知恵は、一つであるということが言えるんじゃないかと思うんですね。そしてすべての知恵は 真実な神から来るのです。でも聖書の中にですね、二つの知恵が あるんですね。この箴言に、また伝道の書に出てくるその知恵はですね、まあ神様から来るんですね。それは確かですけど、しかし人間はですね、神様の助けをいただきながらですね、その知恵を発見できる場合が多いと思うんですね。王になってからですね、ソロモンは、主はソロモン、ごめんなさい。日本語はいつも逆なんですね。私いつも英語で考えてるんですね。だから、順番が違うんですね。夢の中にですね、神様はソロモンに現れたんです。そして、こう言われました。あなたに何を与えようか。願い。そして、ソロモンが答えたんですね。何が欲しかったんでしょうか。まあ、聞いてください。ソロモンはこう言いました。しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほど、おびただしい民です。善悪を判断して、あなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください。善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。すなわち、ソロモンは神様に、これから私がこの民の王になるんですけど、でも私の知恵は足りない。だからどうぞ知恵を与えてください。聞き分ける心を与えてください。聞き分ける心は英語で a discerning heart, a discerning heart。そして神様はその通りですね。聞き分ける心をソロモンに与えてくださったんです。そして、ソロモンはですね、本当に良い、まあ素晴らしい王様だったんですね。そして、その民を裁くための知恵、そして導くため、神の民を導くための知恵が、持ってたんです。そして、ソロモンの知恵ですね。その、箴言と、そして伝道の書を通して、その、ソロモンの聞き分ける心を見ることができると思うんですね。そしてこの知恵はですね、日常の知恵ではないかと思うんですね。生活の知恵。それはとても大切なんですね。もし、子供がいるならばですね、お母さん、そしてお父さんはいつもその、子供たちにですね、日常の知恵を、教えていると思うんですね。その知恵はですね、まあ神様から来るんでしょうね。でも一般的の知恵なんですね。文化を超える知恵であると思うんです。ですから、その知恵は神様から来てるということを認めなくてもですね、最終的にその知恵、もし本当に正しいものであるならばですね、その知恵は神様から、来るのです。しかし、聖書の中にですね、もっと価値のある、優れた、知恵も あるのです。この知恵もですね、私たちが求めないといけないし、受け入れないといけないんです。その知恵は何でしょうかね。この知恵はですね、救いに導く知恵なんです。箴言、そして箴言伝道書の知恵はですね、知恵に導く知恵なんですけど、しかし救いに導く知恵ではないと思うんですね。箴言を通して人が救われる、そういうことはないと思うんです。ですからもう一つの知恵が聖書の中にあるんです。この知恵はさっき申しましたように、救いに導く、また天国に導く知恵なんです。この知恵はですね、一言で言うとですね、この知恵は十字架の言葉なんです。十字架の言葉、もし聖書を持っているならばですね、新約聖書の第一コリントの一章、22節から24節をご覧ください。ここで、パウロはこの十字架の知恵について話をしているんです。第一コリントの一章、22節。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架に作られたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかし、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとっては神の知恵なのです。十字架に作られたキリストを述べ伝えるのです。この知恵はユダヤ人にとってはつまずき。十字架は、ユダヤ人はですね、自分の救い主が十字架の上で殺されるということは信じられなかったんですね。だからユダヤ人にとってはつまずきであり、ギリシャ人、異邦人にとっては愚かでしょう。愚か。救い主が十字架の上で死ぬということは、もう考えられない。だから、その話は愚かな話であると思ってたんです。ところが、ユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召されたもの、キリストが、選ばれた者にとっては、この十字架は神の知恵なのです。救いに至る知恵、天国に導かれる知恵なんです。でも今日私たちは箴言の6章を、見ていきたいと思います。この生活の知恵、この一般的な、知恵について見ていきたいと思います。まあ、1節から15節まで見るとですね、3人の人に出会いますね。一人は保証人というもの、もう一人はですね、怠け者、そして最後にもう一つは横島なもの。じゃあ順番にこの3人を見ていきましょうか。1節から5節までですね、この保証人という人が出てくるんですね。1節、我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、私リビングバイブルを見たんですね。リビングバイブルはやたらに見ず知らずの人の保証人になってはいけませんと書いてあるんですね。まあこれは命令というよりもですね、一つの注意なんですね。 注意なんです。ですから、もし相手がですね、自分にですね、私の保証人になってほしいと言うならばですね、保証人になる前によく、考えてなさいという注意なんです。急がないで祈って、相手の動機、自分の動機、よく見分けて、そして、もし正しいことであると思うならば、保証人になってもいいかもしれない。でも、気をつけなさいという、警告なんです。新約聖書の中にですね、ピレモンという小さな書簡があります。この、ピレモンという方はですね、一人の、主人、マスター。そして彼は、奴隷何人かを持ってたんでしょう。何人かわからないんですけど、一人は、名前はオネシムス。そして、オネシムスは、若い青年だったらしいんですね。そして、何かの理由で、オネシムスはですね、逃げたんですね。ある日もいなくなったんです。でも不思議にですね、このオネシムスはどこかでですね、パウルに出会ったんですね。そして、パウルの導きによって、オネシムスが、クリスチャンになったんです。そして、クリスチャンになってからですね、パウルはオネシムスにこう言いました。あなたの主人に帰りなさい。そして、物をもし盗んだならばですね、返しなさいと言ったんです。でもおそらくオネシムスはですね、お金は全然なかったんです。でも、パウルはですね、買いなさいと言ってですね、私はあなたの保証人になります。そして、パウルの手紙を見ると、次のことが書いてあります。もし、一緒に見たいならばですね、テモテの第二の手紙の次ですね、のテトス、そして、ピレモン。ピレモンはヘブル書の前に書いてあると思うんですね。そして、ピレモンの17節と、19節まで。パウロは次のことを書きました。ですから、もしあなたはピレモンのことね、あなたが私を親しい友と思うなら、会ってなかったと思うんですね。でも、キリストにある兄弟であるからですね。あなた方は私を親しい友と思うなら、私を迎えるように、彼を、オネシムスを迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。他の人がパウロの言葉を聞いて書いたんじゃなくて、これはパウロの自筆ですと。私がそれを支払います。ですから、パウロがですね、この若いオネシムスの保証人になってたんです。詩編の112編5節によると、幸せのことよ、情け深く人には貸す人は、 英語で good will come to him who is generous and lends freely。 私たちもう場合によってですね、本当に人の保証、人を助けてですね、人の保証人になりたいという気持ちがあるかもしれない。でも気をつけないといけないんですね。なぜなら先のことわからない、明日のこともわからない。また人の心も私たちがわからない、自分の心もわからない、相手の心ももちろんわからないんですね。だから保証人になる前に、よく考えて祈って、そして、やはり、その、見分ける心が、とても大切である、なんです。それはその保証人という方。次はですね、怠け者という人、6節から11節まで、創世記の2章を見るとですね、神様は人間を作られてからですね、神様はエデンというところで園を設けたんです。そして次はですね、こういうことが書いてあります。神である主はアダムを取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。ですから作られた時から、人間が作られた時からですね、仕事が与えられたんですね。まあもしかしたらですね、仕事はまあサタンから来たんじゃないか、人間をいじめるためにサタンがですね、仕事を人間に、与えたと、まあ時々思っているかもしれない。でもそうじゃないんですね。神様、仕事は、働くことは神様のギフトなんですね。神様のご計画の中にあったんです。そして仕事について四つのことが言えると思うんですね。私たちはですね、自分のために働いているんじゃなくて、まあもちろんこれはクリスチャンの場合ですね、自分だけのために働いているんじゃなくて、神様の栄光を表すために働いているわけなんです。神様のために働いているんですね。私たちの仕事を通して私たちが感謝を捧げ、そして神に栄光を期することができるんです。次はまあ、さっき見ましたんですけど、自分のためだけではなく、神様のため、また神様のためだけではなく、家族のために、また社会のメンバーとして私たちが働いているわけなんです。もし一郎さんとかカズさんがですね、ずっと一日中家で何もしないで日々を過ごしているならばですね、それは神様の御心ではないんですね。引退しててもねやはりこの二人、また他の皆さんがですね、家族のために、またやはり、社会のメンバーとして、働かないといけないんです。私たちの働きを通して、私たちは人を祝福、私たちは人に祝福を与えることができるのです。働かないと人の負担、重荷に、またグループの 重荷になるんですね。だからパウロは言いました、働きたくないものは食べるな。 If someone doesn't work, don't feed him. I think he would start working very quickly. もうすぐまた働き出すでしょう、ね。第三のことですね。私たちの仕事を通して私たちは将来の準備ができるんですね。先の準備ができるんです。まあ昔なんですけど、もし夏と秋、冬の食物の分を用意しなかったならばですね、冬になるとまた春になると何を食べるんでしょうか。やはりアメリカンインディアンは、特にアメリカンインディアンはですね、その夏と秋はとても忙しかったんですね。ここら辺ですね、鮭を取ってですね、そしてブルーベリー、ハクベリーとかですね、いろんなベリーを集めてですね、そしてある植物のルーツを集めてですね、それを用意してたんですね。そして冬の分も春の分も集めて保存するというんですか、stored it away、ね、ですから私たちの働きを通して私たちは先のこと、将来のことの準備ができるんです。もう一つ最後にですね、神様が私たちに希望と将来を与えるということを約束されたんですね。でももし人が働きたくないならばですね、怠け者であるならば、その将来、その希望がだんだん消えていくと思うんですね。良い終わりがないですね。まあこの箇所ですね、6節からですね、その小さなアリはですね、働きたくない人よりも優れていると書いてあるんですね。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵よ、得よ。アリには収容も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、確保し、借り入れ時に食料を集める。まあ皆さんがそのアリのことをよく知ってると思うんですね。もう一日中ですね、もう走り回るんですね。目的なしに走り回ってると思うかもしれない。でもそうじゃないんですね。一生懸命にですね、働いているわけです。まあ残念ながらですね、この頃ですね、働きたい人が多くてですね、もう仕事がない。それは本当に大変なことなんですね。10% がですね、もう 10% 以上かもしれないんですね。働きたい人が、いるんですね。でも仕事がない。私たちがその人の覚えて祈らないといけないんです。それはその怠け者と仕事。そしてもう一つですね、12節から15節まで見たらですね、このよこしまなものですね、悪人ということも言います。この人ですね、この人よこしまなものですねを、この怠け者と比べるとですね、全然違うんですね。 その怠け者はいつも寝てるんですね。仕事をしたくないんですね。何もしたくない。でもこの横島なもの、彼はもう絶えず動いてるんです。計画を立てて心の中にですね、悪いことを図ってるんですね。12節、横島の者、不法の者は曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いを撒き散らす。それゆえ災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはないと、まあ、それがその終わりなんですね。でも忙しいんですね、この人は。本当に私はこの言葉を読んだときですね、私子供たちが歌ってる歌を思い出したんですね。まあ日本語になっているかもしれないんですけど、私は英語しか知らないんですね。この歌の言葉はですね、 Oh be careful little eyes what you see, Oh be careful little eyes what you see, There's a father up above looking down in tender love, Oh be careful little eyes what you see. And then the next verse isOh, be careful, little ears, what you hear. And then the third verse is, Oh, be careful, little mouth, what you say. And the next verse is, Oh, be careful, little hands, what you touch. And then the next one, last one is, Oh, be careful, little feet, where you go.口、目、足、指、私たちはこれらものですね、主のために持ちないといけないんですね。でもこのだから横島なものはですね、自分の口、目、足、指を不義の逸話として使ってるんですね。Instruments of unrighteousness。 義の器じゃなくて不義の器として使ってるんです。私たちの社会の中にこういう人がいますね。まあ、たまに私たちも、義の器として私たちの体の部分を使ってないですね。不義の器として使っているわけです。だから私たちも、気をつけないといけないんです。まあこの最後の15節ですね、この人は横島なものはですね、本当に滅びに行く道を歩んでるんですね。だから彼の振る舞い、彼の行動が変わらないと希望がないんですね。そして最後に主の憎む忌み嫌うもの、7つの記録されています。高ぶる目、この訳はですね、生意気の態度、高ぶる目、まあ、謙虚な素直な目の反対ですね、素直な心というの反対なんですね。高ぶる目をわかる？高ぶる目、私できないかな。高ぶる目ね、 素直な心と違うんですね。素直な心を持っているならばですね、高ぶる目がないんですね。次は偽りの舌、自分の舌、偽りを言う舌ですね。次は罪のないものの血を流す手。第四は邪悪な計画を細工する心。五番目は悪へ走るに速い足。悪へ走るに速い足。本当は悪から走るに速い足の方が、まあ、主の御心だと思うんですね。でも悪へ走るに速い足。気がついてるんですが、また体の部分ですね、目、舌、手、心、足、またこの五つはですね、義の器として神様を喜ばすために使われているんじゃなくて、不義の五つ器として使われています。そして六番は、まやかし、ごまかしを吹聴する偽りの証人。そして七つ目、兄弟の間に争いを引き起こすもの。まあ、この六章を見るとですね、まあ、保証人は別に悪い人ではない。でも、この怠け者、そして横島なもの、悪人がですね、そして、この最後の七つのことは、本当に、良くないことである。気をつけないといけないんです。私、ローマ書の十二章の一節、もう最後にで、最後ですけど、ローマ書の十二章の一節を思い出したんですね。そこでですね、私たちはご自分の体を、清い供え物として神様に捧げなければならないと書いてあるんですね。もちろん、心の状態が一番大事であるんです。ですから、この悪を、またこの悪いことをですね、捨てるために、また、癒すためにですね、やはり十字架の言葉ですね、その知恵が必要なんです。ですから、パウロは、ローマ書の十二章の一節、あなたの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちはそうしますとですね、そして私たちの足と目と、口と舌と心ですね、義の器として神の栄光のために、また人に祝福を与えるために用いるならばですね、私たちが本当に神様が喜んでくださるのです。そして私たちはこの、ソロモンが私たちに教えているこの知恵を自分の日常生活に当てはめることができるのです。じゃあお祈りしましょう。愛する天皇と様、ソロモンに多くの知恵を与えてくださって、彼は本当に、良い王様であった。 であった。でも新約聖書に来ますと、もう一つの知恵をイエス・キリストを通して私たちに教えてくださったことをも心から感謝いたします。十字架の言葉は神様の知恵であるということを覚えて、どうぞ私たちがまずこの知恵を受け入れて、そして私たちの体を本当に清い供え物として日々神様に捧げることができ、素直な心を持って、また本当に従順な気持ちであなたの御前に歩むことができるように、どうぞ助けてください。何よりもどうぞ私たちの態度、私たちの動機、私たちの言葉や行いによってあなたの皆が崇められますように、どうぞ助けてください。この祈りをイエス様の尊い皆を通してお祈りします。アーメン。
それではお立ちください。
生活ができるようにどうぞ助けてください。そしてどうぞ私たちの人生を通してあなたの栄光が表され、そしてあなたの皆が崇められますようにお願いいたします。どうぞ私たち一人一人の上にあなたの平安と導きと祝福がありますようにお願いいたします。 イエス様の尊い御名を通してお祈りします。アーメン。
はい、それではご着席する前にですね、報告の前にご挨拶の時を持ちたいので、皆さんもしできましたら、簡単にご挨拶を。